い、それでは、ちょっと前半が長くなったので前半と後半に分けて特別編をお届けしたいと思います。想像しいんですけどね、うん、インドは今日も賑やかですね。すいません、ちょっとお聞き苦しいんですがお付き合いください。それでは後半は海外転職に挑戦したいっていう人たちに向けてこうお届けしたいと思います。そういうトピックですね。達也さん、はい、海外転職したい人たちに向けてこうなんかメッセージとかありますか？
そうですね、まずは、うんうん、皆さんが海外転職をして何を得たいかっていうその目的をはっきりさせた方がいいと思いますね。その目的によって行くべき国も変わってくると思うので、まず目的を決めてください。
なるほど、はい、目的で行く国が変わってくる、
うん、例えばその仕事もプライベートもすごい充実させて、うん、ワークライフバランス、いわゆるワークライフバランスを大切にしたいっていうことであれば、うんうん、例えばタイとかマレーシアであれば、うんうんうん、日本のものが何でもすぐに手に入りますし、
うんうん、確かに日本語の情報とかも多いですしね、
何でも日本語で揃うし、うんうん、とても発展してるので、うんうん、で物価も安いですし、うんうん、すごい幸せかなと。
なるほどなるほど、タイかマレーシアだと、うん、ワークライフバランス、
うんうんうん、はい、で一方で例えば香港とかシンガポールであれば現地の給与水準も高いので、うんうん、その日本人とか日本語のブランドに頼らなくて、もうグローバ本当のグローバル人材として、うんうん、もう自分の実力で世界で戦って勝っていくみたいな、そういう方向性が開けるかな。例えばこれが他の国、アジアの国だと、うん、日本語を生かさないともう現地水準の給与になってしまうので、
うんうん、
給与が下がってしまう。でも香港、シンガポールならそれでも
挑戦できる
かな。
そっか、香港かシンガポールで働きたいってなったら、うん、私たちの最大の切り札である日本語ネイティブっていうのと、うん、日本式のビジネスを完全に理解しているというカードは捨てないといけないところですね。
そうですね、
グローバル人材。
グローバル人材、
なるほど、香港かシンガポール、うん、
で、ここで例えばベトナムとかインドネシアとかインドはまだまだ今発展途上なところなので、新しいことにチャレンジしたいとか未経験の職種をやりたいとか短期で成長を積みたい1年で5年分の経験を積みたいみたいな人はとても
すごい、うん、
インドはよくそういうふうに言われるんですけど、
ね、なんかドラゴンボールのようですねどんどんチャレンジできる、まあ、なんかさっきおっしゃってましたよね。
そうですね、なので、まあ、例えば新しいことにどんどんチャレンジしたいっていう人がタイとかマレーシアに行ってしまうとちょっとぬるいかなって思うかもしれないですし、逆にまあワークライフバランスを充実させたいっていう人がまあインドに来ないと思いますけど、ちょっと間違ってきちゃうとワークもライフもすごいハードなので、
ワークもライフもハード、バランス取る
バランスは取れてるけどちょっと多分イメージと違うバランスになっちゃうかなって。
面白いですね。なるほど、というわけで、うん、あれですね、
そう、海外就職でまず何を得たいのかっていうのをはっきりさせるっていうのが大事かなと思います。
なるほどなるほど、ありがとうございます、はい、私も考えてみたんですけど、海外転職に今から挑戦したい人たちはもう私はいつも言ってるんですけど、準備をしっかり、もう準備を怠らないでって言ってますね。なんでかっていうと、うんうん、日本でできることをやらない人は現地に行っても絶対やらないんですよ。
そうなんです、海外に来てから英語やればいいみたいなって思ってる人、まず文法とか単語とか日本でできることはやっとかないと、海外に来たらもうテンパっちゃうっていう感じ、
ね、日本のコンテンツ、日本の英語学習コンテンツ優秀ですよね、
うん、そうですね、
そうですよね。なんか英語もそうなんですけど、私がいつも言ってるのは書類の作り込み、これ具体的には履歴書と職務経歴書ですね。
ああ、そうですね、
うん、私は5年前かな、5年前初めてシンガポールに行く前はシシモンさんっていうブログでたまに紹介してるお友達がいるんですけど、シシモンさんにツイッターで見つけて直接 DM 送って、でそれから履歴書と職務経歴書 ちょっと見てあげるから送ってって言ってもらったので、もうすぐ送ったら、はいダメです受かりませんっていう最初に始まり、そこから10往復ぐらい見てもらって、
それボランティアで見てもらって、
もう完全に、はい、友達ですね。
ありえないですね、すごい親切な人ですね。
もうね、いろんな人の優しさに支えられて今の私はいるのです。というわけで、履歴書と職務経歴書も作り込んで、もうこれを持っていけばあとは面接頑張りさえすれば大丈夫っていうところまで作り上げましたね。もうにぎやかな、うん、達也さんはインドの転職の時、この書類どうされました？
エージェントに
転職、
転職エージェントに見てもらって、
でも有効というか有益でしたか、アドバイスは？
あ、そうですね、まあ、そんなに添削受けたっていうことではなかったんですが、でもそのインド の、あの求人の状況とかはやっぱり一番エージェントが詳しいので、
なるほどなるほど、
すごい有益に使い倒しました。
なるほど、大事ですね。達也さん、書類はきっともともとの完成度が高かったと私は予想しますよ、という感じですね。なので、準備を怠らないっていう、一つ目は書類の作り込みをきっちりやってきてから、転職活動を始めてっていうのと、あと二つ目はさっき上がったんですけど、英語ですね、英語ももう日本でできることは全部やって、でちょっと自信をつけないと面接で心が折れちゃうんですよね、
その
英語で面接すごい恥ずかしいし、文章では書けるのに、それをね、ちょっといい発音とかするの恥ずかしいんですよね、最初は。
確かに、
なので私がいつもツイッターとかブログで伝えてるのは、一番無料で頑張りたいんだったらツイッター、インスタ、YouTube の英語学習コンテンツを見まくる、すっごい有益ですよあれ、無料でいいのっていうぐらい皆さん有益な情報が、もう発信されてるんですけど、無料だったらそこ頑張る、そしてあとはもうちょっと頑張りたいという人は TOEIC の対策の本ですね。大体数値が書いてあるんで、600点、これをやれば600点とか、そうそうそう、いよいよ行くぞ700点とか、これができたらすごい800点とか、もう本のタイトルに載ってるんで、自分のレベルと目標に合わせて1冊買って、もうそれをひたすらやるっていうのがいいです。あと最後はやっぱり日本人は勉強得意なんですけど、喋るの苦手じゃないですか、英語で、なのでそこにはオンライン英会話、月6000円ぐらいですね、月6000円で毎日喋れるので、オンライン英会話もおすすめしますね、ということで、この海外転職に挑戦した人は準備を怠らないという話ですね。最後に余談なんですけど、これ今私が英語って言ったんですけど、海外転職に必要な TOEIC のスコアってどうなんでしょうね、
はい、私がよく聞くのはタイとかベトナムとかインドネシアみたいに、もともと英語をそんなに日常では使ってなくて、その現地スタッフと日本人の間だけで英語を使うっていう、非英語圏だったら600点ぐらい、
600点ぐらいですね。なるほどなるほど。
で逆にその香港とかシンガポールみたいに、もうものすごい高度な仕事で英語をバリバリ使うっていうところであれば800点ぐらいって言ってますね。
800点、ほう、私当時多分800点なかったですね。ただ私800点なかったんですけど、めちゃくちゃコミュニケーション能力には自信があるので、なんとかちょっとその時はラッキーでしたね。ラッキーだったんですけど、まあ一般的には、
そうですね、逆にもちろんトイックの点数よりもそのコミュニケーション能力の方が大事なんで、そっちがあるんだったら全然
なるほどなるほど、
いいと思います、ね、
まあ目安として
は一般的に聞くのはそうですね、
800点ぐらい、
でインドの場合は、まあ、600だとちょっときついかなっていうことで、インド人すごい英語得意で、非英語圏の人と違って単語ではなくて、もうずっと文章で喋るので、そういうのをちゃんと聞いて、英語で自分の主張していかなきゃいけないんで、まあ、700ぐらいからかなっていうふうに聞きますね。
じゃあやっぱまとめると、600を目安に頑張ろうかって感じですね。まずは600ぐらい、という感じで、最後にお届けしたのが、海外転職に必要なTOEIC スコアの目安ということですね、はいはい、それでは、いいお時間になってきましたね、長々とありがとうございました。
ありがとうございました。
これからも、はい、楽しいインドのタイムラインをツイートを楽しみにしてます、
はい、本当にインドはネタが尽きない
です。素晴らしい、ね、もう素晴らしい。中国もまあまああるんですけど、うん、もうねインドの日じゃない、 インドは日じゃない、うん、面白い。
なんかツッコミ待ちなのかなみたいな、ね、あれ誰も突っ込まないけど、なんか誰か突っ込んであげないといけないみたいな。
つやさん、突っ込みキャラじゃないですもんね。素晴らしい。というわけで、はい、新鮮ラジオ特別編、スペシャルゲストの達也さんと共にお届けしました。どうもありがとうございました。